第二に弟子たちは何にも知らなかったということです。けど弟子たちの出た新学校はもう最高の新学校だったじゃないですかね。校長先生はイエス様だったよ、ね、3年半の新学校出ていてもダメでした。まあイエス様の力と行いと奇跡とによって弟子たちはイエス様がどなたであろうかということを学びました。イエス様と完全に一つになるために弟子たちはイエス様の、まあ、心の奥底を知る必要があったのです。イエス様は一体何を考えているのですか。イエス様の目指す目的とは一体何なのでしょうか。まあ、イエス様の心の奥底にあったというものはご自分の命を捨てて人間を救うことでした。けどもイエス様がご自分がこの世に来られたこの目的について話した時、弟子たちはそのことの意味を全然理解することができなかったんです。全然ダメでした。イエス様はご自分が来たのは人々の罪の贖いの代価として自分の命を与えるためであると何回も何回も言われても、弟子たちは、まあ、聞く耳を持っていなかったのです。そういうことを望めなかったからです。私がこの世に生まれたのは生きるためですけど、イエス様が人間の形をとってこの世に来られたのは死ぬためでした。まあ、死とは人間にとって、まあ、今はし人生の結末ですが、イエス様にとってはその死がご自分の目的そのものでした。イエス様がご自分の受ける受難について、また十字架についてお体になった時、弟子たちはそのことについて何も理解することができなかったのです。弟子たちはイエス様が神の子であることを心から信じました、確信したのです。けどイエス様の愛を曲げた道、すなわち十字架の道をどうしても理解することができなかったのです。まあ、イエス様の愛を曲げた道は自分自身を虚しくして十字架を担い人々のために命を捨てる道でしたが、弟子たちはこのことが理解できずに、イエス様がこの世に生きながらいで、まあ、世界を手中に収まることを望んでいたのです。まあ、ある時そういうふうに見えた時、弟子たちは嬉しくなったでしょう。群衆はイエス様を応答しようと思った時、彼らはもう嬉しくなった。けどもイエス様のご目的ではそういうものではなかったのです。もちろん今日も多くの人々はイエス様の十字架について全く理解できません。その原因は当時の弟子たちの陥っていた過ちと同じところにあるということができるなのではないかと思います。弟子たちは救いの必要性について知るところがわずかでした。私たちが自分自身の失われた状態、救いのない状態について目くらであれば、私たちには何故イエス様がご自分の命をお捨てにならなければならなかったと理解することができません。まあ、救いをもたらす信仰とは決してイエス様が神の子であるということだけを信ずる信仰ではない。それは自分自身の状態に目が開かれ、自分が失われた状態であるということを知ることなんです。まあ、自分自身について正しく知ることは自分自身の救いに導く第一歩です。けどそのことは心の目を開いてイエス様を見ることによってのみ可能となります。まあ、主なる神はイエス様の十字架を通して二つのことがを 私たちに語っておられます。第一番目、主は私たちにご自分の一人子であろうイエス様をお与えになるほど私たちを愛しておられるということです。二番目、主なる神はそのかけがえのない一人子の代価としての命を捉えるほど私たちの罪を憎んでおられるということです。まあ、イエス様の苦しみと十字架を通して私たちは主なる神の愛の偉大さ、また主なる神の裁きの厳粛さを知るようになるのです。イエス様の十字架を通して言葉に到底表すことのできない主なる神の愛を心の目を開いて見る者は同時に自分の罪の恐ろしさをも知るのです。2600年前にイサヤは書いたのです。彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。イエス様の弟子であるペトロはこの箇所を読みながら部分的に引用したのです。ペトロ第一の手紙の3章18節、キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。救いとは父なる神の身元に導かれることです。まあ、弟子たちはイエス様の十字架に対しては全く理解することができませんでした。前に話したようにこのいわゆる無理解のもたらしたものとは弟子たちの巧妙心でした。弟子たちはイエス様の十字架について考える代わりにお互いに誰が一番偉いかということを論じ合っていたのです。まあ、このことから弟子たちはイエス様の十字架に対して目くらであっただけではなく、自分自身についても目くらであったということが分かります。弟子たちは自分たちの心の状態について何も知っていませんでしたから、イエス様の十字架についても何も理解することができなかったのです。そのゆえ彼らはただ自分のことだけを考えました。まあ、そうするとおかしくなります。前に話したようにイエス様は全てのことについてしておられ、後にご自分の身に起こることについてもしておられましたけど、弟子たちは自分自身についてすらも知らなかったのです。イエス様が弟子たちに、まあ、途中で何を話していたのと尋ねた時、弟子たちはちょっと恥ずかしくなってすぐ答えられなかったのです。弟子たちは自分たちの話している事柄がイエス様の御心とは全く対立するものであることを感じたはずです。イエス様はご自分のことを人々の中で一番偉いものであるとは思わなかったのです。かえって私は柔和でへりくだっているものです。みんなに使えるのは私に与えられている特権であるとイエス様言われたのです。喜んで奴隷のすべき仕事をしてくださったのです。弟子たちの足を洗ってくださったのです。偉い者はどのような人のことを言うなのでしょうかということについて、弟子たちとイエス様との考えとは全く違っていました。弟子たちの考えによれば、偉いとは、偉い人とは結局優れた能力を賜物を持つものである。イエス様は偉い人とは一番小さなもの、 またすべての人々のしもべとなるものこそが一番偉いものであろうと言われたのです。結局弟子たちの考えと全く違うものでした。弟子たちは自分のことだけを考えており、自分こそ偉いものであるという気持ちがありましたけれども、聖書は何でどうなのでしょうか。誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら、自分を欺いているのです。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされます。弟子たちは自分のことについて全く見くらものでした。非常に、ショッキング的な言葉は黙示録に書かれています。ラオデキアという町で集まっている兄弟姉妹もイエス様を信じながら自分のことについて全く見くらものでした。よく読む箇所ですね。黙示録の3章の17節です。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。知ってればありがたい。偉くなりたいという気持ちや自分が何か特別な役割を演じたいという気持ちや何でも自分の思いで決定したいという気持ちから癒されるためには、主によって救いを体験し解放され、新しく作られたものとならなければなりません。人は主イエス様と完全に一つになることによってのみ本当の意味で偉大なもの、富んだもの、強いものとなることができるのです。結局でイエス様は従うものを、聞く耳を持つもの、本当の意味での弟子たちを求めておられます。前に読んでもらいました箇所の中で36節と37節の中でイエス様は、誠の弟子になる必要条件について書かれていますね。もう一回読みましょうか。マルコ伝9章の36節と37節です。それからイエスは一人の子供を連れてきて、彼らの真ん中に立たせ、腕に抱き寄せて彼らに言われた。誰でもこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば、私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れるならば、私を受け入れるのではなく、私を使わされた方を受け入れるのです。イエス様の弟子たちに対する教育の目的とは一体何なのでしょうか。9章の35節にはイエス様はお座りになりと書かれています。イエス様は腰を下ろして弟子たちとゆっくりと時間をかけてこの問題についてお話になろうとされたのです。イエス様が弟子たちに対して語られたことは、誠の弟子となるための第一歩となる必要条件について話されたのです。